皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月11日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は未来の可能性です。いろんな今ことが内外で起きておりますので、これから何が起きるのか、いろんな可能性を考えておかなきゃいけないと思うんですね。政治の話もあるんですけども、やっぱり最大のポイントは世界大恐慌のことなんだと思うんですね。やはり今の時代、一番の基盤を成しているのは経済でありまして、やはり経済の時代なんですよ。ですから経済が成り立たないと全部成り立たなくなるんですね。で、2007年から始まりました今回の世界大恐慌、その時点でもう欧州の金融システムが吹き飛びましてですね、以来もう何年だ、あれ2007年だから5年ですね。一日も欠かさず中央銀行が資金援助して今日まで来てるわけですね。それアメリカもそうですね。だから欧米の金融システムっていうのは2007年の8月にですね、土手っ腹に大穴が開いたっていうか、爆発したっていうか、その瞬間から中央銀行の全面的な支援が一日も欠かすことができなく今日まで続いてると言っていいと思うんですね。で、どんどん状況がだから悪くなっていて、その1年後にはリーマンショックが起きて、で、たまげてその政府が金を入れたんですが、それがアメリカの場合も、アメリカ一応持ったんですかね、この春で息切れして、で、新興国資源も、この春に息切れして、ずっと落っこってきたと。で、今、だからもう政府の対策もですね、ほとんどもうあとないと。金利を下げたって、ちょっと金入れたって、業績が上がらないわけですから、株は下がる一方ですから、失業者も増えてくるし、どんどん今下がってきたという、そういう局面なんですね。で、その時期的なところってのは多少動きますから、なんともわからない部分があるんですけども、今の感じですと、この今年後半から来年の前半ですよね。やはりこの世界的な金融危機の影響で、いろんなその金融機関ですね、問題が生じて吹き飛ぶようなものが出てくるんだろうと思うんですね。今までは、金融機関、特に大きいところは守ろうということで来たんですが、守りきれないとか、犯罪的なものは潰してしまえという、そんな段階に今入ってきていますから、第2、第3のリーマンショックみたいなのが大変起きやすいわけですね。もう救援はしませんと、勝手に潰れてくださいと。結果的にそうなる可能性は、欧米では非常に強いと思うんですね。で、それは全世界にこう波及していくわけですね。だからその辺の、ことを考えると、80年前の世界大恐慌の時にアメリカは失業率が3割を超える事態になったんですが、国によっては、地域によっては、あんな風にですね、とてつもない、倒産の嵐がですね、一気に吹き抜ける地域が出てくるんだろうと思うんですね。もうすでに今の段階でですね、戦争をやってる国もありますし、もうほとんどもう破綻状態の地域も、アメリカ、イギリス、ヨーロッパの中でも、よく見りゃやっぱあるんですね。それは日本でもそうなんですけども。でもそれがその激しく広がっていくときの衝撃っていうのはものすごく大きいんだろうと思うんですね。で、特に、それ新興国の場合ですね、やっぱり中国なんじゃないんでしょうかね。中国が最大のポイントで、今年は政権交代もありますから、経済が軟着陸するってことは、これは絶対できないわけですよ。今までバブル経済で軟着陸なんかした国ありませんからね。ちょっと先延ばしするぐらいなもんで、それは必ずハードランディングするわけで、その時に、国全体がぶっ壊れるか、どうかっていうところが一つ大きな、ポイントになるわけですね。日本の場合は、ぶっ壊れたといえばぶっ壊れたんですけども、まだ世界が景気良かったんで、90年代ですね。 まだあの程度で済んだんですが、今回は世界中不景気ですから、これはなかなか厳しいんですね。だから本当にこう、国の手をなさなくなるまで、ものすごい破壊が広がってしまうという可能性が一方にあるし、まあしかし中国人もですね、まあ賢くなったということでね、まあ経済金融の混乱を互いの助け合いという形で生き残ると、互いに助け合って生き残るという可能性も、まあゼロってことはないと思うんです。まあそういう部分で、その間が結構いろいろ範囲が広そうですね。で、当然その軍なんかの連中もですね、金詰まってきますから、まあ金欲しいってなるとですね、脅かして金取ろうなんて考えますから、軍艦を、ね、繰り出してみたりですね、あるいは資源取りに行ったりと、まあそんなことはするんでしょうね。ただそれもその、本当に自分の尻の火が燃え広がってくればですね、そんなことやってる日もありませんので、自分の金の問題が忙しくなりますから、まあそんなに大きなことにならないで済むとは思うんですが、しかし時間差の問題で、まだ多少エネルギー残ってる状況ですとですね、台湾でも取っちまえとかですね、なんか出てくるんだと思うんですね。例えば台湾を併合すればですね、国民党の預金口座は共産党の預金口座に名前を書き換えられる。台湾にいる住んでる人たちはですね、反革命分子だって言うんでみんなでしょっぴいちゃってですね、財産没収という可能性もないとは言えませんですよね。要するにこういうのは中国の中のまあ本当に国民党と共産党の戦いですよね。で、共産党が本当に強くなればそういうことはあり得るわけで、まあ中国は、まあ、国民党系の連中や共産党系の連中を封じ込められるかどうか、ただまあこれは金の力しかありませんしですね、国民の怒りが激烈になってきたときに、まあどうなりますかね、共産党が強いんじゃないかって感じがするんですけども、まあその辺はわかりませんから、中国は、まあ政治体制としては、まあ民主化を含めていく可能性から、もう本当にどこに政府があるのかわかんないところまで行く可能性まで、ものすごくやっぱり範囲が広いんじゃないかと思うんですね。アメリカとかヨーロッパの場合は、やはりこの中央がどうなるかですよね。EU がどうなるか、連邦政府がどうなるかで。で、まずアメリカの方はもう連邦政府はもうとにかく持たないですよね。これで、共和党に、まあ大統領選挙を転換したりするとですね、もう今までのオバマ政権のやったこと全部これ保護になりますし、もっとなんか強情主義的な、金持ち優先路線に政治は一気に切っていっちゃう、舵切っていっちゃうでしょうから、もうさすがに国民もついてこれなくなってですね、ある限界線を越えて、まあ内乱みたいな形にこれはなる可能性は非常に大きいと思いますね。まあそれに気がついてですね、ほどほどのところで何とかやって、まあ、政権を持たそうと思うようななんか余裕とですね、あるいはなんか知恵があるかどうかは、まあこれ今の共和党はよくわかりませんですね。で、とにかく内向きになってきてることだけは間違いありませんから。でもオバマがなんかいろんな外交やってますが、ことごとく失敗ですよね。ことごとく失敗していますんで。このまま行きますとですね、まあ、結局失敗といっても要するにプレイヤー全部変わるわけでしょ。バブル崩壊前の今までのこのリーダーたちと決めたことってのはこの先全然関係ないですからね、まさにそのシステムが変わっちゃえば関係ないわけで、これからはやっぱりもうどの国も雇用しかないんですよね、その雇用をとにかく守るということですから、どちらかといえばこう右翼画家、日本で言えば右翼画家だったんですかね。まあ民族にこだわり、文化にこだわり、歴史にこだわり、そして閉鎖的になっていくと、それで一番大きなポイントは大きな投資が止まるっていうことですよね。この20年間の世界、まあアメリカもそうですが、アメリカやヨーロッパが主導した世界経済っていうのはですね、とにかく投資と貿易のブームですよね。特に投資ですよね。この投資というのは、例えば一つの町を作って、十分に採算が取れて、採算が取れた利益を持って次の町を作るなんて、のんきなもんじゃなくて、一気に作っちゃったわけですね。だから、採算合わないものたくさんあるわけですよ。作りすぎですわな。 だからこういうなんかですね、じっくり育てて何年もかけて10年20年とかけてリターンを育てていくということをやってないんだよね、新興国も。まあ最近の先進国も。だから投資が止まった時に今ある投資をじわっと育ててじっくり育ててですね、人も金も技術も何にもないんだけども、無から有を作るみたいに経済を運営するというこの技をですね持ってないと思うんですよね。まあこれは戦後の日本は持ってたんですね。あの当時はまだ日本はあったんですけども、まあ今はどうでしょうかね。だからそのこれでいきますと、とにかく巨大な投資とそれがもたらす貿易というのは止まってきますんで、やっぱり経済は打ち向かざるを得ないわけですね。そこを理解した上で、まあどこに落としどころをつけるかと。完全に鎖国したら国も何も成り立ちませんので、まあ上手にその辺をですね、扉を全開してたのをですね、まあ3分の1ぐらい開く、4分の1ぐらい開くぐらいまでにしてですね、上手に軟着陸させるか、これだと思うんですが、それにはやっぱりですね、根本的な経済の運営のやり方の転換とか、発想の転換とか、国民意識の転換とか、ものすごく大きな政治の力がいるんですが、まあそんなもんどこ見ても今世界中の国ないですわね。無理ですね。そうすると連邦政府っていうのは、やはりこれは持たないと思うんですよね。やっぱり矛盾が全部中央に集まるのは日本と同じで、要するに地方はまだ政治というものがですね、身近にあるとしても中央ってのはないわけですよ。日本もそうですよね。まあ、今回なんか三党合意とかなんか言ってやってますけども、あんなもうまくいくわけなくてですね、第一官銀、富士、公銀が一緒になった時のみずほと同じで、まあとにかく揉めるばっかでですね、まあ三党の主導権争いと、それから党内でのですね、ごたごた、これは無限に続くんじゃないんでしょうかね。それでこの政界再編で一つの政党にしてみたってですね、やることっちゃ役人でやってみたことですからね。なんか危険な政府になってきますよね。だからこれ信任は得られないし、むしろ大衆はですね、反逆に向かうんじゃないでしょうかね。大衆を手なずけて増税をさせよう、原発再稼働を持っていこうと思ったんだけど、その大衆が反対向いていくんじゃないでしょうかね。まあ民衆といいますか、賢い人たちはですね、まあそういう混乱の向こう側に自分なりにみんな道を作ってね、動いていくんでしょうけども、大衆は今回私は背くと思いますね。中国なんかも完全にそうですよね。大衆がこの背き始めてますもんね。アメリカもそうですね。日本って実はその 99% の人たちの世界って企業がそうなんですよ。日本は中小企業が 99% ですから、アメリカでいう 1% 対 99% っていうのは、日本でいうと企業がそうなんですね。1% の大企業が政府とつるんで利権を手にしてですね、まあな、工場立地からですね、ありとあらゆる方法で、金をですね、税金を引っ張り出して自分で飯食ってると。自分のものにしてると。で、99% の中小企業はですね、そこに金を出せばばらまきだとか読売新聞がバカなことを言うぐらいのもんで、一つも要するに、まあ、収奪されるばっかり一つもですね、政府に面倒見てもらえない。1対99対9の構造ってのは日本は大企業と中小企業の間にあるんですよ。中小零細企業の間に。アメリカは個人の世界ですね。日本は企業の世界でそれはあるわけですね。これは問題間違いなく吹き出しますよ。今もうとにかく 99% がみんな怒ってるんですから、アメリカもそうだし、中国もそうだし、日本もそうですね。だからこの 99% の人たちを、まあ上手に大衆として手なずけていたのがですね、これが怒り出すとですね、それ1% 持たないわけですね。だから強権を持ってこれを押さえつけようとしてんだけど、その強権もですね、予算がないと押さえつけられないわけですね。だんだん今そんな感じになってきましたね。中国なんかでも止まんなくなってきちゃったんでしょ、あれ。とにかくやっぱりネットの力ってすごいですね。まあ日本もそうだけど、今回はジャスミン革命から始まりましてね、チュニジアの。まあとにかくネットの力で革命が広がってるわけですよ。中国なんかも完全にそうですね。あのミニブログの力ですよね。それから外国にいる中国人の力ですよね。あれはだから辛亥革命みたいな形になってきましたね。外国にいる中国人が、あの共産党の圧政はけしからんというような声をね、上げ始めてるわけですから。あれは辛亥革命とよく似てきたんじゃないんでしょうかね。で、日本もそうですよね。 もう今やもうとにかく皆さん携帯電話でもネットを皆さんやるわけですから、もうなんか読売だとかですね、産経新聞がバカな記事書いてもですね、これなんだろうねと、まあ、みんな気にもしないと、怒りこそすれ気にもしないというような状況になんかなってきたんじゃないかなという、そんな風に見てて思いますね。だからアメリカ連邦政府持たないとやっぱりこれ日本と同じで、崩れてってですね、そのうちもうアメリカこそなんかまさに財政止まりそうですから、一貫のアウトでノックアウトされちゃうかもしれませんよね、これ混乱が広がってきた時に。それからヨーロッパも EU が持つかどうかですね。まあ、ギリギリの粘りっこい政治をやってるようですけども、まあ、よく言われるようにドイツがユーロから抜けるかどうかが最大の鍵でしょう。ドイツにみんなでおんぶに抱っこで頼ってなんか今経済運営してますけどもね、 EU のユーロなんかも。しかしどうだろうねこれ、ドイツ国内のいろんなもの見てもですね、激烈なる反論がありますからね。でイギリスはもうなんか EU から出るみたいな感じですね。あれも止められないんじゃないの、イギリスの場合は。あの一つの方法で一つの規制やり方で全体を統治するってことはできないっていうのはね、ことをもう盛んにみんな言ってるし、もうちょっとイギリスは無理そうですね。そうするとヨーロッパっていうのもだいぶ形が変わる可能性ありますね。まあだからこう一つにまとめるっていうことがなかなかできなくなる。でもそこをなんとか粘り腰の政治で危機を回避するっていうこともありえますよね。だけど本当に全部バラバラになっちゃって、でもうそういう統一通貨だとかユーロのドルとか全部なくしちゃおうというふうになる可能性もないとは言えませんよね。でこういう時にはですから非常にワイドオープンにそのなんか可能性ありますね。中東なんかも完全にそうですね。泰山明洞ネズミ一匹ぐらいのもんで住めばいいんだけども、ちょっと住まないでしょ、あの中東の戦争の状況は。シリアなんかアルカイダ入っちゃってますから、あれもしアサド政権が倒れちゃうと、リビアなんて日じゃない大混乱になるわけですよね。リビアやアフガニスタンの日ではない大混乱になるわけで、あれ全部それアメリカ、イスラエルの方に牙向けてきますもんね。バカなことしてるわけですよね。あれアサドなんか倒しちゃったらですね。いやそれはね、マムシの巣にですね、鉄子みたいなことになるわけですよね。どういう収め方もできなくなっちゃうわけですね。だからそうなるともう本当に核戦争すらあり得るわけで、中東もまさに、偉いことですね。そうすると一つの可能性は世界中本当に政府みたいなのが見えなくなっちゃって、それでなんかこうね、焼け跡みたいな感じであちこちにこのなんかみんなが固まって残ってて、でこれからどうやろうねなんていうところから世界がスタートするという可能性も私は小さくないと思いますね。でしかしまあある程度賢い人たちもいるから、まあ半回ぐらいでですね、全回じゃなくて半回ぐらいでですね、物事が終わると。ただ巨大な金融だとか投資ブームだとか、それから巨大な貿易のシステムっていうのはもうそういうものはないでしょうから、まあぼちぼちですよね。今の投資を100としたら新しい時代1、それから貿易も100としたら5ぐらい、まあざっくり言えばそれぐらいの規模になって、であとはなんか国内で自給自足みたいなところからもう少しみんなやっていこうと。とにかく大事なのは雇用ですから、まあとにかく雇用確保を第一に、とにかく進めていって、その中で自国の強みを見出していくという、まあ非常に大変な仕事をやっていくと、まあそんな感じですね。半壊ということになると、まあ全部持つことはないわけですけども、まあだからそう考えてくると、これから我々はその何が起きても、まあその可能性の中の、広く考えとけば可能性の中のどれかですから、まあその状況に合わせてですね、まあ未来をイメージして、で最後のこの調整をし行動するっていうふうにやっていかないと難しいんじゃないかと思うんですね。なんかいろんな可能性がありますが、だんだんだんだん足元が動いていくと、その可能性絞られていきますからね。その絞られていく中で何を見るかということが大事だと思うんですよね。まあ今の日本の政治もそうですね。まあ自民党は8月に解散したいようですけども、まあ野田は解散したくないと。 まあ、8月の解散となりますと、増税だけ決まって何も決まらないってわけですから、まあ、めちゃくちゃになりますよね。まあ、秋になりましても結局話はあんま変わんなくて、ね、そんな景気対策なんて取ってつけたようなこと言ったら、また大企業に金ばらまく話ですから、帰ってみんな怒らせますからね。まあ、来年以降だから全くわかんないんじゃないんでしょうか。増税法案だってもし通ったって、例のグリーンカードの時と同じようにですね、ひっくり返る可能性も非常にありますからね。まあ、日本政府も、もう本当にいろんな可能性の中で、ちょっと見えないなと、そんな感じですね。まあ、とにかく今、なんか大混乱の真っ只中、ものすごい真っ黒い雲の真っ只中にいると思っていただきましてですね。でもこれ動いてきますから、動いてきたらその中で方向を見出して歩いていくと、そんな風に考えていただければいいかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、未来の可能性ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。